人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、書籍ほこりだらけのスモモを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たちについて、高柳さと子さん、そして編集者の藤江大さんをお迎えします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に続いて今回もこのほこりだらけのスモモを売ればよい、
はい、
やっぱ残りますよね、このフレーズがね。
決まってんだよこのフレーズが ね、というまあですね、はい、はい、あの書士官官房というですね、うん、あの福岡を拠点に、もう出版バリバリ活動してらっしゃる、うん、この出版社書士官官房から出たばかりのですね、うん、書籍、このほこりだらけのスモモを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たちという本なんですけれども、はい、あのまあロシア文学にですね、1890年から1920年代に、うん、まあ、いわゆるその、あの文学の、あの非常に盛り上がった銀の時代っていうですね、うん、まあ、時代があったのだと、うん、で、その時代に活躍した、まあ、実はあの、まあ、100人からなる、うん、あの、まあ、詩人たちがいたっていう、うん、あの、まあ、その本と出会いで、出会った今回の著者の高柳さと子さんが、うん、その100名からなるですね、うん、詩人たちからですね、15名を、うん、チョイスされて、女性詩人たちのですね、言葉を拾い上げていくような、うん、本になっているのが、この、ほこりだらけのスモモを売ればよいという本でございまして、うん、前編ではですね、まあ、その、背景になるこの銀の時代っていうのはどういう時代なのかっていうことだったりとか、あの、まあ、どういう形でこの本を作ることになったのかっていう、その、まあ、ドラマチックなね、うん、あの、経緯であったりとか、うん、あの、あと、まあ、その中身についてもですね、いろいろ触れていくことになったわけですけれども、はい、あの前編ではこの、あのタイトルの、あのほこりだらけのスモモを売ればよいという、まあ、その、あの言葉を含んだ、詩を書かれた、アデリーナ・アダーリスというですね、うん、あの詩人のこともご紹介いただきましたけれども、うん、引き続き、後編ではですね、あの番、あのこの本の中身に、まあ、引き続き触れていくということで、うん、今回の、この本の中で登場している、それ以外のですね、うん、あの詩人の、方もですね、ご紹介いただくような、高柳さんのお話であったりとか、うん、あと藤江さんがですね、まあ、この本を、作っていくにあたって、考えていたことだったりとか、その思いもですね、うん、あの合わせて聞いていくような、あの後編となってまいります、
うん、はい、ではインタビューをお聞きください。
推しのやつを教えてくださいとか言っときながら、僕もう一人だけちょっとやっぱ教えていただきたいのが、あの、まあ、この銀の時代、まあ、今回のサブタイトルにもあるやっぱりこの、あの時代において、まあ、非常に代表的な大詩人とされているアンナ・アフマートワさんっていうこの詩人についても、ちょっと、まあ、この銀の時代を捉える意味での、まあ、その代表的なものとしてちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
は
い、
まあ、アフマートワは日本でももうかなり翻訳が出ていますし、うん、あの知っている人、ロシア文学を専門とかにしてなくても、まあ、詩の好きな人だったら、うん、アフマートワとツペタエワについてはもう、まあ、世界的に大詩人と認められている人なんですね、うん、でアフマートワについてはあの、まあ、本当に20世紀を代表するロシアと限らず代表する詩人で、素晴らしい詩がたくさんある人だというのと、彼女の人生自体がまあ、とても、まあ、波乱に満ちた人生なんですけれども、ソ連時代に、まあ、弾圧されてしまったりして、困窮して不遇な晩年を迎えて過ごしたっていうことでもあの知られていて、まあ、人生そのものも非常にこうなんかそういう不遇なあの人生って詩人みたいな人たちにとってはどちらかというと良い 効果を出すというか、うん、あの、はい、ところがあるじゃないですか、はい、芸術家の人たちって、はい、プライベートが不幸であったとか、弾圧されたとかっていうと、はい、とてもなんかあの箔がつくみたいなところがあるので、うん、まあそれもあってあの忘れられたことはない詩人なんですよね、
うん、
あの彼女はもう革命の前からあの詩人としての才能は認められていまして、うん、それでもともとは恋愛の詩をよく書いていた人なんですね。で、うん、とても美しくて、うん、彼女自身もとても美しくて非常に魅力的な人で、うん、まあ男性にも、まあモテてっていう、で才能もあって愛の歌を書くという、まあもうなんというか銀の時代のなんか華やかな部分を体現したみたいな方なんですね。うんなので私は最初あのちょっと苦手だったんですね、うん、なんかあのキラキラしたものみたいなあの華やかな部分っていうのがちょっとまあ私自身とは相入れないかなっていうのがあったので、なんか銀の時代の看板になっているような人たちはまあ自分がやらなくてもみんなやるし私にはちょっと理解できないかもみたいなところがあったんですけれども、でもまあ全然避けて通れないのできちんと勉強しなきゃと思ってあの勉強しただけなんですが、それで革命の時っていうか彼女はグミリョフというやっぱり詩人の夫がいたんですね。離婚してしまうんですけど、離婚した後もまあ子供が息子がいたので友人元夫としての関係が続いてるんですが、でこのグミリョフという人は革命と反対の人なので、うん、粛清にあって銃殺されてしまうんですね。で息子も後にソ連時代逮捕されて流刑になったりというようなことがあって、その夫とか子供とかのことを心配するので常に心が落ち着かない状況がずっと続いていまして、あと第一次世界大戦の時もグミリョフは戦争とか冒険とかが大好きな、あのなんか命をかけるみたいなことが大好きなあの人なので、はい、戦争に行ってしまうんですよね。戦争に行ってしまって、うん、それでまあ夫の身を案じて、まあ、常にこう今生きてるんだろうかっていう不安に、うんを抱えて暮らしているという状況があって、
うん、
それでまあここに紹介したような詩が生まれてくるんですけれど、
うん、
アフマートワはその後、まあ大切なことはあのスターリン時代に入ってからもう完全に弾圧されてしまって、あの詩を書くことを禁止されるんですね、
うん、
それでソ連時代はあの作家同盟というのに入ってないと本が出版してもらえないし、雑誌とかにも掲載してもらえない、詩人として名乗ることができなくなってしまうので、他で仕事を見つけて食べていかないといけなくって、まあ、困窮してしまうわけですね。で詩を書くことを禁止されちゃうし、そのもしもその書いた詩を家に置いておいたら家宅捜索とかが万が一入った時に紙で見つかると罪が重くなりますから、紙に書いて取っておくというのもできないので、何をしたかというと、みんなでアフマートワが作る詩を暗記するっていうことをするんですね。
すごいですね。
でその10人ぐらい読んで、それで代表作にレクイエムという代表作があります。家族が粛清で逮捕された、政治犯として逮捕された人たちが、
うん、
その夫とか息子の差し入れを持って、うん、KGB のビルの前に毎日並ぶんですね、
うん、
でその人たちの様子を書いた、まあ、大長編詩なんですけれども、うん、でそれは彼女の代表作の一つなんですが、あのその詩も20年代の終わりから、スターリン時代に書かれたというか作られているので、
うん、
書くことができないから、
うん、
覚えてくれる人と会ってその詩を口移しとか黙ってメモに書いてそっと見せて、そのメモはもうすぐに焼き捨てるとか、というで聞いた人はそれを暗記するっていう、この暗記して、まあ、20年間ぐらい頭の中に記憶として彼女の詩をインプットして、で60年代になってようやくそれをもう大丈夫だというので、みんなが記憶の中から書き起こして発表するというような、まあ、そういう非常に信じられないような、あの試作を続けてきた人たちなのと、そのそれに協力する周りの人たちの この詩を保存しなければならないという意識がみんなに共有されているという状況が、うん、まあ、とても驚異的で、うん、あの知った時はちょっと途方に暮れるというか、なんか呆然としてしまうような話だったんですが、そんなこともあって作品だけでなくって、彼女の人生そのものとか、彼女の詩を残すための周りの人たちとの協力とか、うん、弾圧とかもあって、とてもじゃないけど外せない詩人ということになってます。
なるほどな。いや、今あの高柳さんにご説明いただいた、そういう時代背景みたいなものをお聞きした上で、この本の中で紹介されている詩の意味が、実は僕ものすごい今ドスンと深まっているものがあって、これアフマトワが書いている1914年7月19日の記憶にっていう、詩が、紹介されていて、で、この、詩の、まあ、最後のところにですね、雷のごとき知らせの恐ろしき書物となれとっていうところが、フレーズがあって、で、これ高柳さんのご解説の中でも、まさしくこの書物となれっていう、このフレーズ、を問題にしてらっしゃるわけですね。で、形ある書物になるっていうことがいかなる意味を持つのかっていうことを、まあ、問題にされて、ここ紹介されたって、僕ここ大好きなパートだったんですけど、そのことがやっぱり今お話しされていた、その詩を詩として残すことが、物として残すこと自体が非常に困難であった、うん、なんならそれ自体がもう問われてしまうような時代の中において、書物となれっていうふうにこの呼びかけるということがどれほどのことだったのかっていうことをちょっと今お聞きしながら、ちょっと圧倒されてしまいました。
そうですね、本当にここは自分自身が書物となって、自分の中にこの詩を書き留めておくという覚悟みたいな、うん、彼女の抑圧された中での彼女の覚悟みたいなものが、伺える修行だと思います、
うん、いやー、これちょっと藤井さんよ、面白いよ。
よかったです。
としか言いようがないですよね。すいません。
壮絶ですね、もう。
いや、そうなんだよ。で、一個一個ね、ちょっとね、本当にね、まだいるのよ。たくさんいるんです。
推しも聞きたい。
そうです。で、そうなんです。で、やっぱこうなると、やっぱりね、高柳さん、今僕らは二つ、ちょっと西陣については、こっちからちょっと教えていただく形でご指定させていただいたんですけど、もう一方、ちょっとできれば高柳さんチョイスで、こいつはいいぞっていう、ちょっと推しの詩人を一人教えていただけたら嬉しいなと思うんですけど、まあみんなだと思いますけれども、いかがでしょうか。
そうですね、みんななんですけど、まあそれはちょっとぜひ皆さんに、他の人は読んでいただきたいなと思っていて、実はまあ、私がもうずっと、一番大好きな金の時代の詩人と言っているのはチェルビナ・デ・ガブリアックなんですね。で、実はですね、まあ、私はもう昔から音楽とかでも何でも、なんか私がいいという人は全然売れなくてなので、あんまり最近はこう好きと言わないことにしているんですよ。かわいそうだから。
ガブリアックのためにもあえて言わずに置くっていう。
目をつけられると、こうなんか売れない、あ、またなんか売れない人出てきたんだみたいな感じになるので、うん、そうではなく、ちゃんとこうみんなに幅のところに届いてほしいなと思ってるんですが、でもこれは藤井さんにも言ったことないんですけれど、やっぱりこうなったかと思ったのは、ブログで連載させていただいてた時に、毎月に1本、月に1人紹介してて、うん、まあ皆さん結構読んでくださって、うん、いいねとかつけてくれたりしたんですけど、うん、いいねが一番少なかったのがガブリアックなんですね。
やばい。高柳さんの陣痛力が早くも。
そうか、やっぱりそうかと思
って。そっか。
そう、それで確かに難しいんですか、彼女も、うん、だから彼女が私が一番親近感を持ったきっかけは、うん、やっぱり最初に言ったみたいに、その銀の時代の人たち、本当にアフマートアとかもそうですし、ギピウスとかテフィとか、みんな本当になんか美しい貴族のお家に生まれた美しい人、才能あふれる人たちという花がある人たちだったんですよね、うん、でそれがちょっと私にはなんか 敷居が高いというか、うんうんうん、高嶺の花みたいな、
まぶちすぎる存在みたいな感じだったんですかね。
そう、なんかその、うん、北九州で生まれた私に理解できるのかみたいな
ちょっとリア充すぎるみたいな感じですね
そう、なんかもうちょっとなんかこう打ちひしがれた人とか、うん、一時期グレてたとか、はいはい、なんか私には身近なんだけれどもっと思っていたんですけれど、でその時にまあ、もうだいぶもう10年とか20年とか前ですけど、ガブリアックだけは私の心を掴んだ逸話が、まあ、ここに書いてますけれど、うん、彼女は、まあ、可愛らしいと思うんですが、そのなんか、まあ、美しくないというふうに、うん、評価されていて、
うん、
で受け入れられないというか、ここに書いて もいますけれども、セルゲイ・マコフスキーという編集者が、うん、まあ、彼女が美しくないので全然彼女の詩を掲載しないというひどい編集者がいまして、う
ん、ひどいね、
うん、でそれでまた出てくるのがクリミアのボローシンなんですね。
出たボローシン。
で、うん、でボローシンはガブリアックのことが大好きで、うん、まあ、本名はドミートリエワというんですけれど、
うん、
彼女才能があるので、彼女の死を何とかして、うん、その分断に出すために、
うん、
このミスティフィケーションっていうのを思いついて、
うん、
なんか謎のスペイン人みたいな名前を持った、
うん、
謎めいた天才詩人みたいな架空の詩人を作り上げて、
うん、
それで投稿させて、そうするとそのマコスキーは会ってもないのに惚れ込んでしまって結婚しようって思っているんですけれど、というくらいにちょっとまあちょっと愛すべきバカみたいな人なんですけど、マコフスキーで、まあ、それでこのミスティフィケーションのおかげで、
うん、
ボローシンが紹介の文章を書いてあげて、
うん、
それで文壇に登場するんですね。でだけど本来の彼女自身はちゃんと自分の本来の姿でその詩人たちの会とかにちゃんと出席していて、
うん、
でも書いた詩は本名で出すとあれはダメだって落とされるという、うん、だから当時やっぱりその女性だから詩だけで評価されることがなくって、
うん、
その人の持っている個人の女性としての雰囲気とか魅力とか全て加味して、まあ、美しい人が書いているこの詩みたいな評価の部分があったんだと思うんですね。でそこをこうくぐり抜けてただ詩だけで評価されるっていうことがなかなか叶わなかった時代なんだろうというふうに思うんですけど、でガブリアックは結局その本当はこいつだよみたいのがバレた時にみんなに叩かれるわけなんですけれど、みんなに叩かれてちょっとペテルブルクにいられなくなって少し逃げるとかいうことをするんですけれど、なので彼女の詩の中にはまあ、私は鏡詩編と呼んでるんですが、鏡っていうのがすごくよく出てきて、
うん、
で鏡の中にいる自分に自分と鏡の外にいる自分っていうのが対話しているんですね。だから常にこう自分は括弧としてあるのに自分のままでは受け入れられなくて他者を装わなくてはいけなかったという境遇が彼女の中にこう根付いていて、まあ、それが詩に書かれていて、当時のこの女性たちの葛藤みたいなものが描かれている。ここが私としてはとても共感が持てて、好きな詩人、大好きな詩人なんですけれど、まあ、やっぱり一番人気がなかったみたいなあって、
いや、 いやでも僕本の中ではそのエピソードを読んでいたつもりなのに、今やっぱり高柳さんにきちんとこうやって改めてお話でお聞きした時に、やっぱちょっとねガブリアックへの思い入れ全然変わりますね、やっぱりね。
ですよね。
でもなんか銀の時代とか呼ばれててこう華やかな印象を受けたんですけど、
うん、
やっぱり評価する側はその言葉だけじゃなくて、
うん、
その方のこう環境みたいなものをやっぱりどうしても鑑みちゃうんだなって今ちょっと切なくなりました ね、
うん、ね、だからやっぱ作品とかその表現単体ではやっぱりなかなか評価してもらえない、やっぱり厳しい時代でもまだあって、だし、わかんない、もしかしたらそれは今ですらやっぱりそうなのかもしれんなとも思うところですね。
そうですね、ここのジナイダ・ギッピウスのところにも書きましたけど、彼女も最初性を明かさずに、
うんうんうんうん、
男性とも女性ともその詩を読むだけではジェンダーがわからないような詩を書いていて、
うんうん、
で彼女の夫がその友人に この詩読んでごらんって妻が書いたというのを隠して読んでもらって、
うん、
そうするとまあ当然のように男性が書いたんだろうと、素晴らしい詩だ、うん、男が書いたんだろうというふうに思われて、
うん、
で後にこう実は女性が書いたというふうに明かされていくというくらいに、まあまだ女性が書くっていうことに対してその詩人たちの間でも、新しいものを求める詩人たちの間でも、
うん、
受け入れ体制ができていなくって、
うん、
それをまあ彼女たちが自分たちの、創作と、まあ、人生で一つ一つ少しずつパイオニアとして開いていったっていうことだと思うんですね。
うん、いやまさしくだからやっぱり先人たちが身をもって本当にもうズタズタになりながら、うん、切り開いてくれたその道みたいなものをやっぱり僕らがこう今の時代になってどう引き受けるかみたいなことにもやっぱりつながっていくなと今お話聞きながら思うところで、この本の中には本当に今ご紹介いただいただけでも本当にあそっか現在のだからやっぱこういう話にもつながるのかみたいな入り口がもう今の3名だけでもあちこちにある中でみたいなことがね、佐藤さん、うん、これね、うん、あとね十何人分あるわけですよ、
うん、その15人は、うん、それぞれが置かれた環境もやっぱり全く違う方々なんですかね。
そうですね、うん、そうですね。ただ銀の時代まではまだやっぱり女性の教育がそんなに完全に普及してるわけではないので、うん、詩を書けるほど の教育を受けた人たちは貴族階級の人とか、うん、まあ裕福な階級の人たちが多いので、ある程度は上の階層の人たちは当時恵まれ、それなりに恵まれた家庭に生まれた人たちということにはなるので、その意味ではまだまだなんですね。ソ連以降を待たないと、もっとソ連に入ったら農民出身とかの詩人たちも出てきますから。
いやでもだからやっぱそういうふうにやっぱ時代ごとにやっぱりそれこそその作品として残せてる人たちっていうレイヤーで見るだけでもやっぱり本当にいろんな読み解きがいがあるし、やっぱ そこに逆に言うとこぼれた人たちっていうのが次の時代にまたアクセスできるようになったりとかっていう、だからやっぱこういうふうにね、歴史をひもっときながら一緒にこう作品を見ていくっていうことの豊かで面白いことよですよ、
うん
ね、
やっぱりどうしてもドストエフスキーとかがまず浮かんじゃうので、うんね、ロシア文学となると、うんうんうんうん、この時代に、うん、このしかも女性という立場、うん、当時はねその難しいこともたくさんあったでしょうし、そんな中言葉として、うん、ましてやもう口伝で伝えるしかなかったような人たちもいるっていうのが ね、 ね、やっぱパワーを感じますよね。
すごいですよ、うん、だからすごいものを引き受けてしまったなっていう本でもあるなとも思うところで、いやこれねちょっとぜひともねこれ聞いている方でね、うん、これは面白そうやと思った方にはぜひ取って手に取っていただきたい、
うん、
埃だらけの相撲も売れば良いですよ、
うん、
はい、
良いですよ
良いですよ、
良いですよ、ね、うん、
ちょっと最後になりますけれども、高柳さんなんかラジオ的な振りになっちゃいますけれども、最後にこの本について改めてこういう感じでぜひおすすめですみたいなことちょっとコメントいただいてもよろしいですか。
ですね、詩は読んだことないとか普段読まないっていう方が多いと思うんですね、うん、日本の場合、
はい、
でなんですけれど、まあ、ロシアって本当に詩が好きな人たちがいて、うん、詩人がたくさんいて、今現在も、まあ、その戦争とかあって加害国になって辛い思いを、まあ、それなりにいろんな思いが あるから、うん、今も詩がすごくたくさん読まれているんですよね、うんうん、なので本当は私日本の人たちももっと詩を読んだらいいんじゃないかなと思っていて、もちろん日本には短歌とか俳句とかもあるんですけれど、外国の詩っていうのも実はこう私たちと同じ問題を、女性たちの詩人だと、まあとりわけ女性の読者の方とかだったら100年前の女性たち、ロシアの女性たちなんて全然関係がないと思うんだけれど、まあ、全く同じような思いを抱いていたんだとか、共感できる詩行が一行でも見つかれば、なんかその一行で気が楽になったり、気持ちが高揚したり、その今の自分の滞った心みたいなのが動く時っていうのがあるんですね。で、意味わからなくてもたった一行、ワンフレーズでも、なんかそういう一行と出会ってもらえればいいなと思ってこの本を作ったので、パラパラっと最初から読まなくていいですから、パッと開いて目に入った詩行をちょっと視線でなぞるっていうような読み方で構わないと思いますから、 自分の言葉に出会ってもらったらいいなと思っています。なのでちょっとぜひもう図書館でも本屋さんで立ち読みでもいいので一回手に取って開いてもらったら、何か出会いがあるんじゃないかなと思っています、
うん、いやありがとうございます。
今おっしゃったこと本当になんか救われた気持ちになるもので、うん、そのやっぱり僕らあんまり死に対してその接点がない人生を歩んできたものですから、うんうんうん、まずはどのように接すればいいのかからちょっとやっぱり混乱してしまう部分があるわけですよ、うんうんうん、今おっしゃったこう一行でもいい、うん、でしかもそれを自分で引き受けて、うん、自分の中の世界で咀嚼していいってことをおっしゃったので、うんうんうん、あ、それでいいんだって今思いましたよね。
そうだね。うん、そうだね。いや、あとね、これ、まさしく今おっしゃったみたいに、うん、今その詩の中の一行であったりとか、あるいは詩自体をやっぱりその携えていくことっていうのを、すごくやっぱりメッセージとしてお持ちなんだなっていうのを改めて、今お話聞きながら思ったんですけど、うん、実際この本ね、実は、すごくね、想定が良くってですね、うん、これ何かっていうと、カバーまあこんな感じじゃないですか。で、
これ
ね、
こんな感じ、
まあまあ、カバーをね、外したらね、うん、これね、裸で持ってたら、はいはい、めっちゃ可愛いんですよ、実は。
デザインね、
そう、うんうん、デザインが超可愛くて、で僕実際本読むとき基本的にカバー外して、はいはい、でバッグにバサッと入れて、で割とガシガシ読むんですけど、うんうん、でそれをするときに、うん、この本がねまたサイズ感も絶妙で、うん、なんかね、うん、手の中でコロンと収まる感じの中で、うん、ね持ち歩きたくなる本なんです。
いい
っすね、カバー外してねこれ持っとくとね気分いいんですわ。
わかる。
でそれはそのまんまやっぱりなんかその詩を、うん、今私は詩を携えているんだっていう、うん、やっぱりねなんかやっぱ物理的な実感もあるんですよ。でそれはなんかね直接的ではないけど何かしらやっぱりね自分のなんかありようみたいなものに何か作用する感じがあったんですね、うんうん、実際これ持ち歩いてる時だからこれなんか本当にちょっと愛すべき一冊だなと思ってすごく素敵な本になってるなって思いました。高柳さん
ありがとうございます。想定はね中井直子さんにやっていただいて本当に素晴らしい。どっかの書店さんがジャケ仕入れしてしまいましたとか書いていて、そんなこともあるんだと思ったんですが、この表紙はやっぱりこの同じ時代のワルワーラ・ステパーノワというアバンギャルドのデザイナーの方のテキスタイルのデザインで有名なものなんですね、ロシアで。なので本当にこの表紙をまとって銀の時代の女性たちがこの柄のなんかこうワンピースとか着て外にカッポしているみたいな、うん、とても素敵な想定なので、うん、これもちょっと持ってたらかっこいいと思います。
マジでそうだと思います。いや高柳さん本当に今日はお忙しい中素敵なお話たくさん聞かせていただいてありがとうございました。ぜひともね、いやもうこれ本当だったら、うん、それ以外の作家のやつも全部聞きたいぐらいで、うん、
いや本当に
またきっといろんなご本も出されると思いますので、その時にはぜひまたご縁いただければと思います。
こちらこそどうもありがとうございました。とても楽しかったし、なんか福岡のラジオに出るなんて本当に嬉しい出来事でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
高柳聡子さんにリモートをつないでお話を伺いました。
はい、で実はですよ、はい、これご一緒いただいた藤江さんに、はい、その後もちょっとスタジオというか、うん、残っていただいて、うん、で実はですね、うん、この高柳さん今回、まあ、この「埃だらけのすももを売ればよい」というこの詩集を、まあ、詩についての本を出されたわけですけれども、うん、藤江さん実は高柳さんとその書誌カンカン坊で言えばまだまだ実は手にできる本あるわけですよね。
そうなんです。先ほどちょっとラジオの中でもお話しさせてもらったように、うん、埃だらけのすもも売ればよいっていうのがその弊社のウェブ缶詰という、うん、媒体で2022年の1年間、うん、1月から12月連載していただいたんですけれども、うん、なのでウクライナの戦争が始まる前に準備が行われて連載が始まったんですけれども、うん、もういきなり連載が始まったと思ったら、うん、戦争が勃発してしまって、うん、はい、なのでこの本自体にその銀の時代の女性詩人たちを紹介するっていうもちろん大きなテーマと、うん、まあ、現実的にそういう具体的な筆致があるわけなんですけれども、うん、すごく戦争の起こった最中にこの連載が行われていたっていうことを、うん、まあ、高柳さんが詩と向き合いながらどう考えていくかっていうその咀嚼の作業がすごく本自体に息づいているような気がしていて、なのでそのさっきご紹介になったアフマートワの戦争史なんかも戦争の最中だからこそこの本に入ってきたっていう部分ではあるんですけれども、それで弊社で言葉塔という文学ムックを作っていまして、それ で言葉と戦争という特集を、うん、その連載中2022年の秋に、うん、はい、あの刊行したんですけれども、うん、そこにあの高柳さんに、うん、あのロシア戦争に反対する詩人たちという、うん、まあ、翻訳の少し特集を、うん、あのご自身で編んでいただいて、うん、つまり、埃だらけのすもも売ればよいは100年前の女性の詩人たちの詩を今拾い上げるという作業で、うん、と同時にその戦争が起こってから半年間に書かれた、うん、あのロシア語で書かれた詩を、うん、この雑誌のために高柳さんが数編、うん、あの翻訳して、うん、あの載せてくださったんですね、
うん、じゃあ今現代の作家 の, あ の, その 詩をあのこちらでは翻訳されたということですね。
そうですね。それで高柳さんがちょっと解説みたいな形でこう見開きで書いてくださった文章のタイトルが、うん、あの戦争について黙っていてはいけないという言葉が挙げられていて、うん、でこれが2022年の2月18日に、うん、あのウクライナの詩人のオリガ・ヘルソンスカヤという人が、うん、黙っていてはいけない、戦争について黙っていてはいけないというあの言葉を、詩のような言葉を自分のフェイスブックに投稿したということがあって、うん、あの高柳さんはそれをあのタイトルとしてここで掲げ直していて、うん、なのでそういう昔の詩をこう探っていく、うん、それをまあ今に照り返すような形で書くっていう作業と、うん、現代の戦争下の最中に詩の言葉を探るっていう作業が、うん、なんか並行して行われたっていうことが、うん、すごくなんか自分が関わらせてもらった作業としてすごくなんか嬉しいか、うん、まあ、現実は辛いんだけれども、うん、それに対してこういう言葉の詩の力で、うん、あの向き合う、言い直すことができたっていうことが、うん、あのすごく嬉しい特集だったっていうことをちょっと、うん、言えたのがすごいありがたかったです、
うん、なるほどな。でもやっぱ本当特集の中でもね、やっぱ最後に触れていただきましたけれども、やっぱりその詩をいかにその自分ごとにできるかみたいなことをやっぱりどうしていくかってことだと思うんですけど、その時に今社会の中で起きていることと自分と それをどう言葉にするかとか、それをどう認識するかっていうそのフィルターとして詩みたいなものが機能するのかもしれないっていうことを、なんかこのやっぱりこの2冊を改めて今その藤江さん の, あの解説もいただきながらちょっと手にしてみると、一層やっぱちょっとそういう思いになるね。
あと今のお話でやっぱり Facebook に上がったっていうのを聞いて、昔と比べると今って、まあ、もちろん詩をこうできるだけまあ少ない言葉で表現する手法と捉えればの話ですけど、我々も実はその SNS にアップするときに限られた文字数で言葉を紡ぐってことをやってるんだなって今ちょっと話されますけど思いましたね。
そうですね。だから本当にあの高柳さんもそういうあのまあ埃だらけのすももの最後の後書きでも、その101人の女性詩人たちっていうのが本が編まれた後に、うん、あの最近になって1001人の女性詩人たちという本が編まれたということがあの紹介されていて、その中にあの出てくるこうフルネームも姓没名もわからない詩人たちのような人もこの1001人の中には含まれているっていう話が出てきて、で今そのウクライナとの戦争の後に詩が書かれ、それが今おっしゃったようにさまざまな場所で、あのこう喫緊性を持って詩という言葉が短いからこそ、あの届けられる手段として、いろんな人のこう肌感というんですかね、その身近な体温が伝わるような言葉で、しかもすぐに伝播していくっていう、その言葉のあり方で言葉がこう生き生きと伝わっていく様っていうのは、すごくなんていうか現実を豊かにしてくれるというと、もしかしたらその戦争下にふさわしくない言葉かもしれないけど、まあ今だからこそ切実にそれを必要としている人たちに届けばいいなっていう気はしていて、であとこのなんか埃だらけのすもも売ればよいにジナイダ・ギピウスっていう人の紹介、都市の紹介があって、でその中にちょっとだけ詩読んでもいいですか。
もちろんぜひお願いします。
おうないものよ未来にあれ、今はなきものよ、でちょっとあの省略して、私に必要なのはこの世にないもの、この世にないものなのだっていうのを100年前の人が書いたわけなんですよね。このフレーズがすごくなんかずっとこう自分の体の中で響いているような感じがあって、でこの本の中でロシア語でカナタっていうことがダーリっていうのをあのアダーリスのところで紹介されているんですけれども、なんとなくその未来にかけていくイメージというか、未来を信じて詩の言葉を自分から外に投じていくようなイメージ、 で今のないものよ未来にあれっていう言葉、うん、なんかこういうその死と共にありながら未来を信じたい、うん、それを死を携えながら信じていきたいっていう、そういうなんか人間の姿勢っていうものをなんか強く大事にしていきたいなというなんかこの本と特集だった気がします、
うんうん、いやまさしくそうなんですよね。でもっと言えばやっぱりさ、そのあの本にするとかさ、その書物にするっていうことはさ、何かっていうとやっぱそれさ、そこに生じたものを残していくってことじゃないですか、うんうんうん、で残すってことは何かっていうと、もうそれ自体がもう未来に投じていることなんですよね、うんうんうん、だから当然そのもうそういうことをやる時点でもうあの歴史の中の、うん、あの今っていうところからできることを考えている人の振る舞いにもなってるはずなんですよ、うんうんうん、でまあそれを言葉っていう、うん、言ったら非常にある意味で実体もないし頼りもないかもしれないものにもう投じて、もう未来にかけるようなね、かけだよねみたいなことをやっているんだっていうこと、それは詩であり出版でありっていう表現かもしれない、あらゆるものがやっぱりでもそういうことと接続していくなっていうことも思って、もうこういうお話は私も大好物ですね。もう藤井さん
ありがとうございます。
大好きだよもうね、もうこういうことですよ。
途中で話に出たあの土壌を作って育ってまた土壌になっていくってことですよね。
そうそうそう、うん、なん歴史の中に身を投じるっていうことに、僕もやっぱり自分自身ももう本当おこがましいですけれども、やっぱ文化の仕事すればするほど本当にね、あのなんか今どうとかじゃないわけですよ、もう未来に対しての責任、あと昔から引き受けた今の自分が持ってしまっているバトンみたいなものへの責任みたいなことでしかやってないぐらいの感覚があるから、今本当藤江さんが触れていただいた部分、そのないものよと未来にあれっていうのは本当にもう超共感するとこ、僕も丸つけてました。
だから今探して
るんです
よ。そこってもしかしてみたいなね。
でしたでした。
もうこのお気持ちって多分書士官官房さんの取り組み、うん、まあこれからの活動にも通じますよね。
頑張ります。
いやですよ。でね、実際ね、もう冒頭にもあのこの特集自体の冒頭にも触れましたけれども、はい、書士官官房がですよ、もう本当に今ですね、ノリノリなんです。あのそれはもうあのご本人は言えないと思うので、あのあくまで僕が、はい、あのそのファンとして
一
ファンとして見る限り、本当に今面白い本が続々出てらっしゃる、はい、であの実際ですね、あのあの
すごい興奮が伝わるのが、はい、あのマイクが離れてます。
あ、すいません、はい、あ、すいません、マイクちゃんと載せますね。はい、あのもうね、この番組で引き続き取り上げたい本がまだあとね 3,4 冊あるんですよ。はいはいはい、なので引き続きね、ちょっと藤江さん、はい、またあの叱るべきタイミングで、もうそう遠くないうちにまたちょっとあのお手伝いいただければと思います。
ありがとうございます。本当なんかお二人といつもお話できて、すごく僕もなんか活力になるというか頑張らなきゃと思えるので、すごい今日もありがたかったです。
頼りにさせていただいております。本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
いや本当に素敵な本でございました。誇り、うん、だらけのスモモを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たちということで、ぜひリスナーの皆さんもね、お手に取っていただければということでございましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、ここからは俺にもそれを語らせろのコーナーです。さまざまな文化に関するレビューや番組へのご感想を随時お待ちしています。ラジオネームアンズさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネタ子なんているの議論、胸打たれました。企画し、表し、編集し、出版し、特集でアウトプットした皆さんの勇気と行動力がすごいです。構造を捉えておかしいということ、共感から出た言葉は封殺される。今まさに古式ゆかしき組織でその状況にあり、寝たことにせず前に進もうと思いました。本は置いてそうだなという本屋さんに午後に買いに行きます。いつもアートや映画好きな友達とワイワイ話しているような気分になる放送、楽しみにしています。これからもよろしくお願いしますと、3月10日にいただいておりました。
嬉しい、
うん、
あの3月3日回と3月10日回の2回に分けてですね、うん、はい、あの福岡の、出版社である里山社さんから、出たあのこの書籍、ネタ子なんているのっていう、まあ、この書籍についてですね、うん、あのこれを題材にして、あの著者の上川民さんと、あと編集者の清田舞子さんとですね、あのお二人をお招きして、まあその部落のことをですね、まあ考えてみるっていう、まあ特集をしたあのことへのまあリアクションということでですね、これいただきましたけれども、いやもう本当にあの今回このメッセージも含めてですね、あのいろんなあの方々からですね、僕もやっぱりご反応をいただいていて、あのやっぱその感じからしてもやっぱりなかなかやっぱりみんな言葉にして対話可能な イシューになかなかできてない、うん、させてもらってなかったんだなっていうのを、うん、なんかすごく感じるところで、うん、まあそういうことを改めてみんなと一緒に考える機会に、うん、まあこの番組が少しでもお役に立てたんだったら、うん、もう本当にそれは嬉しいことだなと思うし、
本当2週目の最後にね、うん、ちょっとお話しましたけど、はい、ネタ子なんているのっていうことにつきますよね、本当ね、
本当にそう、
まさに、ね、でこのメッセージのようにやっぱこの構造ってのは実は身の回りにあるんだっていう気づきにも
本当にそう
なっちゃうんですよね、これがね、
なっちゃうんすよ、うん、ね、寝たことにされてるっていうね、うん、当事者たちは全然寝ても何年も中にないのにっていうところにね、ちゃんとこうなんか自分たちもでもやっぱりこうやってありがたいことにこの番組っていう枠をいただいて、うん、で長い時間一緒に上川さんとか清田さんとこういうことかな、うん、あでもそういうことじゃないのか、うん、こうだっけ、あそうかみたいな、うん、こうなんかこう行ったり来たりしながらというか、うんうんうん、その旬旬を一緒にしていくことで、うん、ああだからかみたいなものが見つけていくのを、うんうん、まあ本当になんかね番組聞いてくださってる皆さんとも一緒になんかこう辿っていけたっていうのは、うん、なんか自分たちにとってもすごく大切な、うん、この番組の一つのなんか役割みたいなものが、うん、ちょっと手応えも含めて感じられる機会だったなということで、本当に関係各所皆様本当にありがとうございましたという、うん、特集になったと思います。
本当上川さんもおっしゃってましたけど、またこの番組を機にちょっと話す機会ができたりとかね、うん、それぞれのリスナーの皆さんであるとまた心強いなと思いますよね。
嬉しいですね、
うん、はい、こちら昭和のちえちゃんから3月9日にいただきました、ありがとうございます。久しぶりの投稿になりました。4日に素晴らしい浪曲初体験できたのは番組のおかげです。七福さんの一人芝居の強烈な演技、迫力と話の内容に新しい世界を知りました。活弁とともに日本の伝統文化をさらに知りたいと思いました。
いやもうね、僕ね、ちえちゃんですね、うん、実はあれなんですよ、会場で、
ああ会えました、はい、
わあちえちゃんとかつって言って来てくれたんだね、ありがとうみたいな。国
先もいらっしゃったんでしたっ
け。そうそうです、はいはいはいはい、そうです。なので本当にこの番組よく聞いてくださって、いろんな現場にも足を運んでくださっている、もう頼もしいリスナーさんの一人ですけどもね、うんうん、はい、ありがとうございます。いい時間
一緒に三好くんと過ごせたんですね。
いや浪曲楽しかったねちえちゃんね
でさらにメッセージ続いてまして、はい、そして今回は、ブラック解放運動に関する上川民さんのインタビュー。昨年から参加している福岡人権研究会、私はその中でも主として北九州で活動する外国人部会に所属しています、うん、で少しずつ勉強していますが、うん、本日の川上さんの、活動について感銘を受けました、うん、なかなかメディアでは取り上げがたい内容をこのような上川さんのような若い世代がヘリテージとさらりと話してくださること、うん、とても重要で意味深いと思い、うん、番組に感謝申し上げたく思わずメールしました、引き続き第2弾もありましたら楽しみに拝聴いたしますというメッセージ。
いや嬉しいですね、うん、いやもう本当にだからやっぱりまあさっきの話じゃないですけど、やっぱり番組でこういう風な形で一旦話題にできたこと、うん、さらにやっぱりそれを当事者の立場から上川さんが自分の言葉でやっぱり皆さんに問題提起も含めてですね、うん、一緒に考えてくださったっていうのは、うん、本当になんか貴重な機会にできたなと思いますので、うん、これ3月3日回と3月10日回も含めまして、うん、番組アーカイブがですね、うん、ポッドキャスト、うん、各チャンネルでのポッドキャストであったりとか、うん、あるいはラブ FM のですねホームページの中の、
この
番組ページの中でですね、パソコン上で再生できるですね、うん、音声ファイルとしてもアーカイブしておりますので、うん、ぜひともちょっとですねこれご興味いただいた方はですねバックナンバー聞いていただいて、うん、皆さんのこういうまあそのブラックっていうねイシューについてもですね、うん、考えるきっかけの一つにもしてもらえたら嬉しいなと思うところでございます。はい、
皆さんからのメッセージ、レビュー、随時お待ちしています。761@lovefm.co.jp までお送りください。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って、OCOV と付けて送ってください。俺にもそれを語らせろのコーナーでした。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。2週にわたってお送りしてまいりました特集でしたが、まあ、僕としてはやっぱりそのロシアにその時代にそんなに詩人がいて、うん、というかそもそも詩がそんなにロシアの方々に愛されているもの、うん、身近にあるものってことすら知らなかったので、
うん、そうですよ ね、
でさらにはもうさまざまな動乱があって ってこそのこの詩が生まれるものもあれば、うん、もしかしたら生まれてまだ世に出てないものもあるかもしれないなんてね。
絶対あるからね。
ね。もう驚きばかりでしたし、ちょっと ね、これは新しい世界を見せてくださったなって思いますけどね。
本当ですよね。うん、まあやっぱその出版の形として残っているっていうものが、うん、その本当に今おっしゃっていただいたように、うん、その時代に、うん、行われたいろんな、まあ、文筆の中の、ほんの多分一部にしか過ぎないっていう、うん、ことに、まずやっぱ改めてですけど、驚かされるわけですよね。うん、だからこそ、やっぱりその出版として残すこと、未来に、その詩っていう形のまんまきちんと残していくこと、それこそね、お話の中にもあったけど、口伝えで、その詩を、残していくしかなかったっていうような、うん、そういう歴史的場面もあったっていうことじゃないですか。
ね、ビビりますよね、本当。
すごいことだよね、
う
ん。
でもこれは残さなければっていう人たちが集って、
そうなんだよ。
受け継がれていったわけでしょ
う。そうなんだよ。うん、でやっぱそういうさ、もう本当にそういう背景を持ってやっぱり今残ったものっていうのをまたその出版っていう形で、うん、やっぱり未来に。また読める形にしていくっていうことに携わっているやっぱ藤江さんの例えばお話の中でも、うん、ね、詩の引用いただきましたけれども、うん、おーないものよ未来にあれ、うん、今はなきものよっていう、うん、まあ、このフレーズを引用されるあたりも含めて、うん、いやもうそういうことですよっていうかですね、
ね、
しびれましたねやっぱり ね、うん、
ぜひ手に取っていただきたいと思います。
いや、そうなんです、うん、改めてね、ちょっとこの5本のこと書店で探しやすいようにちょっと佐藤さん紹介してあげて、
書誌カンカン坊から発行されております。ほこりだらけのすももを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たち、高柳さと子さんです。みよ、はい、さんもありましたけど、カバーの内側もね、はい、とても素敵なデザインとなっておりますので、
マジでね、これ外側も内側もね、もう本がとにかくルックがめっちゃいい、もうこれ手にしてください、もう本当にね、はい、バッグの中に忍ばせましょう、これをみんなね、はい、
きっと心に来る一文があるはずですんでね、は
い、でまたね、今もう本当にね、あちこちで戦争起きちゃってる時代の中で、うん、この詩の中で起きていること、その言葉を読むことは、うん、またね、ちょっとそこもね、結構ね、実はすごいアクチュアルなんですよ、うん、みたいなことも含めて、いろんな読みに開かれた本当にいい本なので、うん、ぜひとも手に取っていただければと思いました。
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。